ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。というか、まだおはようございますなんですけど。夏季長編ということでですね。まあ私としては、そうですね、20年ぐらい前から、まあ簡単に言うと、日本人のルーツ、日本人の技術。まあ私、どうしても技術に興味があるんで、日本人の技術、そして日本人のいろんな社会。僕はどちらかというと、まあ、物理で科学関係なんですが、まあ、それと哲学が非常に好きでですね、私が大学の方に移った後、ちょうど素晴らしい哲学の先生と巡り合うことができまして、まずその先生の薫陶も受けましたし、またその先生に励まされて、武田先生哲学の論文書いたらいいって言われましてね、ちょっと私にはちょっとそれできませんって言いましたけど、勇気づけられまして、まだ一編だけですけど、論文をその時に、まあ先生のご指導で書かせていただきました。まあそれから人間というのは、やっぱり幸福というのを、まあ、突き詰めて考えなければいけないと、まあいうふうに思いまして、まあ科学は特に科学技術というのはですね、特に人間の幸福を目指してやるもんで、確かに人間の科学はですね、それなりのことはありました。昔はですね、ホラ穴に住み、それから猛獣の恐怖に怯え、まあ寒さに震えというような生活をしてたものが、まあ現在ではマンションに住み、まあマンションがいいかどうかわからないんですけど、マンションに住み、冷暖房があり、食料もですね、今日の食料を今日探すんじゃなくて、冷蔵庫にある程度の食料が入ってると。まあいうような、まあ非常に安定した生活になったわけですが、しかし現在の日本人が本当に幸福かというと僕は非常に疑問だと思うんですね。まあわずかな人が金を持ち、自分の夢を実現して豊かに過ごしておりますが、私に言わせるとその人たちは他人を苦しめて自分がまあ希望を叶えてるというか幸福になってるっていうところがありましてね。私はもうどうしてもそういうのに馴染めないんです。ええ。まあ自分ももちろん人間ですから幸福な人生を目指してはいるんですが、しかし他人を不幸にして自分が幸福になろうというようなことは全く思っておりません。僕はもうそれにまあいわば耐えられないですね。まあそういうことで、ずっと科学もですね、それから会社にいる時の仕事もですね、なんとか、まあ世界人類っていうわけにはいかないんで、せめて日本人がみんなが幸福な人生を送るような、そういう働きをしようというふうに念じてまいりました。まあそれ一筋と言ってもいいですね。ですから私としては、まあ自分を威張ることになるので、あんまり言いたくないんですけども、高等学校の国語の教科書に私の執筆文が載せられた時ですね。まあその国語の教科書ですから、まあ大変に名誉なことで、僕の前は川端康成だったり、後ろにまた有名なまあ夏目漱石さんもおられましてね。まあ僕としてはもう場違いの名誉だったんですけども、その選定理由として、文部省から、委員長の言葉が送られてきました。それには何て書いてあったかしたら、人類の幸福のために科学を考えているという人の文章を初めて見た。というふうに、委員長の表が書いてありまして。私の人生でこれほど嬉しかったことはありません。私はずっとそれを目指してきました。科学が人類の幸福に結びつくことが大切だ。それが一番大切だと。まあこういうふうに思ってやってきましたので、その人はもちろん文学者ですけど、文学者の方がですね、私と全く畑の違う文学者の方、それも教科書の選定の委員長ですからね。だからまあ非常に見識のある方が、私の文章を読まれていただいてですね、この科学者は人類の幸福のために、科学をやってる。まあそういうもちろん科学者のほとんどは人類の幸福のためになんですよね。ですけどそれが文章に出ないんでしょうね。それからまあ結果としては核爆弾を作ったりですね。そういうふうにしてるのも科学者だし、 それから科学者が必ずしも直接的にしてるわけじゃないですけども、科学技術を使ってですね、他の人間を圧迫し、そして自分だけが繁栄するっていう人たちも後を絶たないことは、まあ私もよく知っておりまして、まあ、残念に思っております。まあしかし私は私の範囲でしかできません。そういう点で私は今日ここからお話しする日本人の源流と幸福。まあこれがですね、私のここ20年か30年ぐらいの、まあ、思考の中心だったんですね。まあそれがある意味で教科書になって出たということは非常に良かったんですけども、まあそれはもう非常に断片的なものなんで、いつか私はですね、日本人の源流と幸福ということで何かお話ができないかというふうに思っておりました。源流っていうのはどういう意味かって言いますとですね、私はいつも何かが起こるときには何かのその起こった元があるっていう考えなんですね。例えば、有色人種で日本だけが植民地にならなかったということについて、なぜ日本人だけなんだろうか。まあこういうふうに考えるわけですね。日本人が宗教を作るときに、神道という宗教っていうか、まあ宗教、ヨーロッパの宗教の定義ではありませんが、まあ宗教を作る。その宗教は教えがない宗教だ。なぜ日本人は教えのない宗教を作ったんだろうか。なぜ日本には本格的な宗教戦争もなく、我々は心はしっかり持ってる。日本人の心ってのはしっかりしてるんですが、それにもかかわらず、イエス様であれ、お釈迦様であれ、多分、日本人に近ければ、ムハンマド様も日本人は当然受け入れたでしょう。そういう偉い人、偉い他の宗教を全て受け入れてるという、そういう特殊な社会になったんだろうか。そういうのを考えるのが私が一番面白いんです。これは科学がそうなんですね。何かが起こったことを理由がちゃんと解明したいという希望がすごく強いもんですから、まあそういう科学技術の、まあ、考え方の一つでもあります。もちろん、いわゆる文化系と言われるやつも科学ですからね。人文科学とか社会科学とかいう科学ですから、みんな同じで何かが起こった場合、その元を探るというか原因を探るっていうのは、我々の科学技術を、科学をやるものの、まあ、全く中心的なものではあります。ということで、今日からですね、夏季長期講座みたいなもので、日本人の源流と幸福。なぜ日本は今こうなったのか。なぜこういうふうに幸福なのか。なぜこのように不幸なのか。また、毎日毎日飛び歩いてもうまくいかない人がなぜいるのか。まあそういうことを少しじっくり夏の日に考えてみたいと思っております。